3の3。しかし、ここで僕がくどくど言うよりも、僕らの偉大な先輩が残した記録を紹介することにしよう。1875年といえば、日本では異形態富国以前で刑事警察の黎明期だ。ちょうど大塚芳年の血みどろな木版画が蝦夷屋の店頭を飾っていた裸卒時代なんだが、その頃ドナウベルト警察に、現在科学警察を率いている君よりもはるかに結構な推理力を備えたベンツェル・シェルデルプという警部がいたのだ。その警部がやはり燃え尽きた大燭台のろうそくの長さを推定して、それで一番嫌疑の深かった盲人を視線からすくい上げたのだが、その時推理の根源を成したものが実に平凡極まる。それでいて誰しもうっかり見逃してしまう点にあったのだ。それは鉄心の温度なんだよ。元来ろうそくの芯は穴の左右いずれかに偏在しているものなのだから、ああいう太い鉄心で際まで燃えてくると、それから先は鉄心に隔てられて炎が十分反対側に届かなくなる。それでろうの燃焼が不均衡になって急角度の傾斜が現れてくるのだ。つまり一方は芯だけになっても、片側には幾分でもろうが残っていなければならない。だがそのまま燃え切らせてしまえば、鉄心に熱が加わって灼熱してくるから、芯が落ちるまでには反対側のろうもずるずる溶け落ちてしまうけれども、芯だけになった時一旦消して、その後時間を隔てて灯したとすると、あいにく今度は鉄心が冷却している。だから反対側のろうもほんのわずかな間だけ燃える。芯の下方に当たる部分のみが溶けて、上端の部分はそのままの形で残るか、少なくとも老膜ぐらいは存在していなければならない。ところがあの手職には鉄心が真っ黒にいぶっているだけで、ろうは完全に燃焼してしまってる。するとそれがほんのわずかでもろうそくの形をしたものが残っていて、そのまま燃え終わった証拠じゃないか。そして嫌が応でも焼け跡が残らなければならないのだ。熊代は真っ青になって唇を震わせたが、するとそこに犯人のトリックがあるわけだね、と検事は乗り水に口を浮かせなかった。そうだよ。で、実際を言うと、ラザレフの死体は直立していて炎の届かない位置にあったのだ。だからそこにトリックが必要なので、無論それが分かると中風性麻痺を想像させて君に自殺説を主張させ、熊代君にルキーンの幻を描かせたところの死体の謎が余すところなく清算されてしまうのだよ。ところでそれは一本の丈夫な紐なんだ。犯人はそれをノブとその右寄りの板壁の隙間に挟んだ鍵との間に6、7寸の余裕を残して貼ったのだよ。だから左手の不随なラザレフは床に手職を置いて、右手でノブを回してから左の片口でドアを押して出ようとしたのだが、あいにくドアは紐の間隔しか開かないから、出ようとした弾みが半身になった片口をすっぽりその中にはめ込んで、頭から右腕にかけて 動けなくなってしまったのだ。それを犯人は外側から押さえつけて、動きの取れない目標をめがけて、返り血を浴びないよう悠々頸動脈を裂け、落ち着いた一撃を下したのだが、その時すぐ凶器を引き抜かなかったのは、うめき声を立たせないためで、そのままでしばし耐えゆくラザレフの姿を眺めていたのだよ。無論そのうちにろうそくは絶えてしまうので、紐を少し緩めるとラザレフは腰に紐をかけて二つに折れてしまう。そして絶命を見定めてから、さらに紐を緩めながら徐々にやんわり床へ下ろしたのだから、死体はちょうどかがんだような格好になり、傷口も床の滴血の上へ垂直に降りて、流血の状態に不自然な現象は現れなかったのだ。しかも自由な右手は全然運動の自由を欠いていたので、ドアをかきむしることさえできなかったんだぜ。そうすると熊代君、ルキンのような一寸法師には生まれ変わらなければ絶対にできない芸当だろう。つまりラザレフ殺害者の定義を言うと、普通人の体躯を備えていて非力なために、尋常な手段では殺害の目的を遂げることのできない人物なんだが、無論体力の劣勢を補うばかりでなく、捜査方針の上覧を企てた陰険冷徹な計画も含まれているのだ。だから手口だけから見ると、ルキーンの幻が消えて、ダンガを握ったワシレンコの影が現れてくるのだよ。かやつじゃダメだ。歩いて出入りする以外に術があるまい。熊代は悲しげなため息を吐いたが、乗り水の顔はさらに暗く憂鬱だった。もう一押しというところなんだがね。それも殺したらしいのと脱出しうるのと、そうモデルが2つ並んだことになるから、犯人は案外この2つの特徴を備えた新しい人物かもしれないぜ。それともここで何か素晴らしい思いつきが見つかれば、その結果ジナイーダに全てが総合されるか、あるいはワシレンコに出没の秘密が明らかにされるだろうが、とにかくルキーンはもう犯人の圏内にはない。すると熊代君、こうして今までつかんだ材料にはクブクリンまで説明がついたのだから、解決の鍵は残された一つに隠されていると言って差し支えあるまい。つまり機械装置を点灯させて超自然に等しいなり方をした鐘の音に犯人の姿が描かれていることなんだ。けれど僕らはどうしてもジナイーダの言うように死体を歩かせ、その手に振り綱を引かさなければならないのだろうか。そうして鐘の音が単純な怪奇現象から一躍して事件の主役を演ずることになった。熊代は戦慄を隠して強いて奇声を張り、何しろ動機は結局あの置きランプだろうからね。僕は当分この寺院に部下を張り込ませておくつもりだよ。そして次のチャンスに否応なく踏んず構えてやるんだ。それも僕らの目に見えない橋があるのだから、いつかきっとやってくるに違いないよ。と言ったものの、 彼には平素の性気が全然見られなかった。その頃からみぞれが降り出して烈風が混じり、ちょうど昨日と同じ天候になったが、乗水は人々を遠ざけて、一人鐘楼にこもったきり、いつまでも出てこなかった。そしてその間、彼の実験らしい鐘の音が何度かしたけれども、ついに期待した人なりを聞くことができなかった。夕方になると、やっと乗水は披露しきった姿を現して、「熊代君、君の成功を祈るよ。だけど、その時、もし犯人の捕縛ができなかったら、姉妹の誰か一人に言って、僕の事務所にナデコフの置きランプを持ってよこさせてくれたまえ。そしてみぞれの中を帰っていったが、その1時間ほど後にドアの外で再び彼の声がした。乗水だがね。すまないが、回転窓の主栓を消して壁明かりをつけてくれたまえ。壁明かりをつけに行った刑事の一人が何気なく窓の外を見ると、中空に浮かんだ一枚のタコが暗夜の捕船のようにスーッと近づいてくる。ああ、乗水は何故に壁明かりをつけて主栓を消し、タコをあげたのだろうか。ところが、その夜、乗水は何時になっても寝ようとせず、目に耳に神経を集めて何者かを見、あるいは聞き取らんとするかのごとくであった。果たして彼は夜半1時ごろ、聖アレキセイ寺院の鐘の音を聞いた。しかも初めにゴーンと大鐘が鳴り出して、聖堂の神秘と恐怖が再び夜空を横切っていったのであるが、それを聞くと、なぜか彼はニッと微笑んで、それからこんこんと眠り始めたのである。